最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年3月22日日曜日です。こんにちは、はるかです。今日は放送記念日なんですよ。1925年のこの日、今の NHK の前身である東京放送局が日本で初めてラジオの仮放送を開始した日なんです。それから約100年、今ではこうしてポッドキャストという形でいつでもどこでも音声コンテンツを楽しめるようになりました。私たちもこの音声メディアを通じて皆さんに情報をお届けしているわけで、なんだか歴史のつながりを感じて感慨深いですね。さて、今日はそんなメディアやコミュニケーションにも関わる AI と人間の新しい関係性について考えさせられるニュースから、モバイルアプリ開発を劇的に変えるかもしれない新しいツール、そして AI コーディングエージェントの最新動向まで幅広くお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずはビジネスの現場での AI 活用に関するちょっと意外なニュースからです。ヤフーニュースから、新任は AI 使用禁止の企業、なぜ。生成 AI の活用が急速に進む中で、あえて新任には使わせないという決断を下す企業が現れているという話題です。イエラブグループという会社では、期待の新任エンジニアに AI ツールを渡して開発を任せたところ、わずか1週間でできましたと報告があったそうです。すごいスピードですよね。でも、その中身を確認した執行役員の和田健太郎さんは、どうも様子がおかしいと感じたそうです。理解してる感じがしないと。詳しく見てみると、なんと800件以上の指摘事項が積み重なっていて、これはまずいと判断。一度 AI を禁止にして基礎から仕切り直すことにしたんだそうです。和田さんによると、新人の彼は AI が出力したソースコードをそのまま提出していて、制作過程を本人が全く理解できておらず、修正点すらわからなかったとのこと。実際にこの AI 禁止令を受けた入社1年目の中原優斗さんは、その時は AI が書いたものが正解だと思っていた、 AI はこんなに間違うのだと驚きの方が多かった、 AI を完全に答えというか神様扱いしていたと振り返っています。その後、同社では基礎教育に注力し、一定のスキルを身につけたタイミングで AI を解禁したところ、着実に生産性が向上したそうです。中原さんも、シンプルに基礎体力がついた、 AI 禁止期間を経て自分の頭でしっかり考えるようになり、実力がついた感じがすると効果を実感しているとか。 AI を便利なツールとして使いこなすためには、まず人間側の基礎体力が不可欠かということを示す非常に興味深い事例ですよね。皆さんの職場では新人研修で AI をどう扱っていますか？
AI の話が続きますが、今度はインフラ側のとてつもなくスケールの大きなニュースです。同じくヤフーニュースから、 SBG 米国に巨大 AI 拠点を建設へ。ソフトバンクグループがアメリカのオハイオ州でデータセンターに特化した大規模プロジェクトを進めるというニュースです。正義 CEO が明らかにした構想によると、なんと単一の拠点に5000億ドル、日本円にして約80兆円を投じる計画だそうです。80兆円って、もういくつかの国の国家予算を上回るレベルですよね。アメリカの商務長官も、我が国で最大の建設プロジェクトを実施すると述べていて、その規模の大きさがうかがえます。このデータセンターの出力規模は10ギガワットで、これは世界最大級になる見込みです。ちなみに1ギガワットで約75万世帯に電力を供給できるそうなので、そのエネルギー量が想像を出します。この計画は、オープン AI のサム・アルトマン氏らと共に進めていたスターゲート構想の一環で、急増する AI ツールの需要に応えるための計算能力を確保する狙いがあります。ただ、もちろん課題もあって、データセンターは膨大な電力と水を消費するため、そのコスト増や環境への影響をめぐって、アメリカ国内でも反発が強まっているそうです。
AI の進化を支えるためには、これほどの物理的なインフラ投資が必要だということですね。この莫大なエネルギー需要と環境問題とをどう両立させていくのか、テクノロジー業界全体の大きな課題になりそうです。
さて、AI は論理的な処理は得意ですが、人間の感情を理解するのはまだ苦手とされていますよね。そんなフロンティアに挑戦する新しい SNS の話題です。Yahoo ニュースから、次世代 SNS が挑む感情を理解する AI。宇宙事業を手掛けるスペースデータの佐藤光陽氏は、現状の生成 AI の限界をまだエモくないと指摘しています。人間の行動の大部分は論理だけでは説明できない感情や無意識によって決まるというわけですね。この AI が苦手とする人間の本質に挑むのがファボリスト5が開発する次世代 SNS ラビットです。このサービスはユーザーの投稿をもとに一人一人の好みを反映したパーソナル AI コンシェルジュを育成するというもの。自分以上に自分を理解する相棒となる AI を育てるのがコンセプトだそうです。これまでの SNS が大衆の最適化を目指していたのに対し、ラビットは個人を掘り下げていくことに焦点を当てているのが最大の特徴です。このビジョンは投資家からも高く評価されていて、ソフトバンクグループ創業者孫正義氏の実弟である孫泰造氏などからすでに 1.1 億円の資金を調達しています。開発のきっかけはコロナ禍でライブなどのエンタメが中止になり、リアルな交流が失われたことだったそうです。最初は週末企業のような形で始まったプロジェクトが事業へと発展していったというのも面白いですよね。自分以上に自分を理解してくれる AI、 なんだか SF の世界みたいでワクワクします。これが実現したら私たちのデジタルライフも大きく変わりそうですね。
AI の話題が続きましたが、ここで私たちの生活に直結するニュースも見ていきましょう。Yahoo ニュース経済から、ガソリン軒並み200円超、山形悲鳴。中東情勢の緊迫化を受けて、日本のガソリン価格が高騰しているというニュースです。特に深刻なのが山形県で、レギュラーガソリンの店頭価格が軒並み200円を超えているそうです。記事によると、南陽市のあるガソリンスタンドでは、レギュラー204円の看板が、3月19日時点の全国平均価格が1リットル当たり 190.8 円なのに対し、山形県は 198.5 円と全国で最も高くなっています。利用者からはどこも高かった、見たことない金額、びっくりといった悲鳴が上がっています。あるガソリンスタンドでは1週間で29円も値上げしたところ、客足が半減してしまったとか。年金暮らしの男性はガソリン代を節約するために週2回通っていたカラオケの集いを月3回に減らしたそうで、早く戦争を終わらせてほしいと話しています。切実ですよね。ではなぜ山形県のガソリン価格は特に高いのでしょうか。記事によると、県内に大規模な石油の中継基地がなく、隣の宮城県からタンクローリーで山を越えて運ぶ必要があるため、輸送コストが上乗せされるのが一因だそうです。また県内のガソリンスタンドは小規模な事業者が多く、経営コストが価格に反映されやすいという事情もあるようです。先ほどの AI データセンターの話もそうですが、エネルギー問題はテクノロジーの未来だけでなく、私たちの足元の生活にも深く関わっていることを改めて感じされますね。さて、ここまで時事ニュースを幅広く見ときましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えて、開発者向けのディープな技術トピックを掘り下げていきましょう。
モバイルアプリ開発、特にリアクトネイティブを使っている方には大注目の話題です。前の記事から、リアクトネイティブ開発が変わる、ロゼナイトでコーディングエージェントに目と手を与えた話。AI にコードを書いてもらうコーディングエージェント、便利ですよね。でも今までは AI が書いたコードがちゃんと動くか、見た目は正しいかといった検証は人間がやる必要がありました。特にモバイルアプリだと
シミュレーターのスクリーンショットを撮って AI に見せたり、エラーログをコピペして伝えたりと、AI の手足となって働く必要があったんです。この記事で紹介されているのは、その課題を解決するロゼナイトとエージェントデバイスという2つのツールです。まずロゼナイトは、リアクトネイティブの開発者ツールを拡張するフレームワークです。最近のバージョンでエージェント向けの機能が追加され、これを使うと AI エージェントが自分でエラーログを取得したり、アプリのパフォーマンス情報を確認できるようになったんです。つまり、AI が自分で問題を診断する能力を持ったということですね。そしてもう一つのエージェントデバイス。これは AI が iOS や Android のアプリを直接操作するためのツールです。これを使うことで AI が自分でアプリをタップしたりスクロールしたりして、その結果をスクリーンショットで撮って目で見て確認できるようになります。まさに AI に目と手を与えるツールなんです。記事では AI エージェントのクロードコードがロゼナイトでエラー内容を自分で取得して修正し、さらにエージェントデバイスでアプリを実際に操作して UI の気になる点を洗い出し、修正プランを作成するという自律的な開発サイクルを回している様子が紹介されています。これはすごいですよね。 AI がコードを書くだけでなく、デバッグや UI テストまで自分で完結してくれる時代の到来です。私たち人間はもっと上流の設計や要件定義に集中できるかもしれません。モバイル開発のスピードがこれから劇的に変わるかもしれない、そんな期待をさせてくれる技術です。
先ほどの記事でも名前が出た AI クロードですが、その開発元であるアンスロピックの社員さんたちが自分たちのツールをどう使いこなしているのか気になりますよね。続いてはそんなプロたちの知恵が詰まった前の記事、アンスロピック社員のクロードコード活用術8選、公式情報から読み解く実践テクニックです。この記事、本当に目から鱗のテクニックが満載なんです。いくつかピックアップしてご紹介しますね。まずはコンテキストエンジニアリング。これは一回一回のプロンプトを工夫するプロンプトエンジニアリングから一歩進んで、プロジェクト全体の環境を設計するという考え方です。例えばプロジェクトのルールや過去の失敗例をまとめた cloud.md というファイルを用意しておくと、クロードは毎回答えを考えるときにそれを参照してくれます。使えば使うほど AI が賢くなる複利的エンジニアリングという考え方だそうです。次に面白いのが並列セッション。なんとアンスロピックのエンジニアであるボリス・チャーニーさんは、日常的にローカルで5セッション、リモートで5から10セッションものクロードを同時に動かしているんだとか。それぞれ独立した作業ディレクトリを使うことで、一つのセッションが行き詰まっても他の作業は進む。まさに AI の分身を複数雇っているような感覚ですね。他にもフックスという機能を使えば、ファイルを編集したら自動でコードフォーマットをかけるとか、テストが通るまで作業を続けせるといったルールを強制できます。 AI のうっかりを仕組みで防ぐわけですね。そして記事で最も効果の高いテクニックとして紹介されているのが検証フィードバックループ。これは AI にテストコードを書かせ、そのテストが通るまで実装コードの修正を自動で繰り返させるという使い方です。人間がやるのは何をテストするかの設計と最終レビューだけ。品質が 2,3 倍向上したそうです。これはもうAI を単なる道具として使うのではなく、同僚として共に働くための環境構築術ですよね。 AI が働きやすい環境を整えてあげるという視点が、これからの AI との協業ではますます重要になってきそうです。
さて、 AI コーディングエージェントの話題が続いていますが、本日最後のトピックはオープンソースの選択肢です。ハッカーニュースで話題になっていたオープンコード、オープンソース AI コーディングエージェントをご紹介します。オープンコードはその名の通りオープンソースの AI コーディングエージェントで、 GitHub のスターは12万以上、 毎月500万人以上の開発者に利用されているという非常に人気のあるプロジェクトです。このオープンコードの最大の魅力はその自由度の高さです。まず利用する AI モデルを自由に選べます。無料のモデルからクラウド、GPT、ジェミナイなど75以上のプロバイダーが提供するさまざまなモデルに接続できます。もちろん自分の PC で動かすローカルモデルにも対応しています。特定の企業にロックインされないのはオープンソースならではの強みですよね。さらにすでに GitHub コパイロットや ChatGPT プラスを契約している人はそのアカウントでログインして利用することも可能です。そして先ほどのクラウドの話にもあったマルチセッション、つまり同じプロジェクトで複数の AI エージェントを並行して実行する機能も備えています。そして企業での利用を考える上で重要なのがプライバシーです。オープンコードはユーザーのコードやコンテキストデータを一切保存しない設計になっているので、機密性の高いプロジェクトでも安心して利用できると謳っています。クラウドコードのような高機能なクローズドなツールも素晴らしいですが、オープンコードのようなオープンでカスタマイズ性の高い選択肢があるのも開発者にとっては非常に心強いですよね。自分の開発スタイルやプロジェクトの要件に合わせて最適なツールを選べる時代になってきたなと感じます。さて本日のポッドキャストは以上となります。新人教育における AI との向き合い方から80兆円規模の AI インフラ投資、感情を理解する AI への挑戦といった大きな話、そしてリアクトネイティブ開発やクラウドの具体的な活用テクニック、オープンソースのコーディングエージェントまで AI を軸に幅広いトピックをお届けしました。皆さんの日々の業務や学習のヒントになるものがあれば嬉しいです。
次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。